しなる神よ、今日あなたがこの世に命の息吹を与え、人間の中に愛のかがり火を焚きつける日です。今日はあなたの教会になるために私たちが集められる日です。あなた自身が私たちの心の中に撒いた言葉を持ってあなたに感謝いたします。聖霊の力によってあなたを賛美します。私たちは喜びでいっぱいです。あなたを私たちの父とお呼びします。これはオランダのカトリックの神父さんのヒュープ・オーステルハイスっていう人の祈りです。日本語にも翻訳されて教団出版局からもう20年も前に神の言葉は近いという題で出版されているわけですが、この祈りにあるように私たちは礼拝に集ったということは教会になるため、あるいは教会であることを確認するというのが一番大事なことなんですね。プロテスタント教会の場合はともするとどうしても個人的になりがちです。私がどうっていうね、そして私が救われたからだから今度は愛をしなければならないというふうに、それはそれで悪くはない、そういう部分も大事なのですけれども、一番大事なことは礼拝が教会であるということです。私たちは教会の一員として召されている。だから一人で何もかもやるのではなくて支え合い祈り合ってするのだという、そのことをまず確かめるのが礼拝の大事な意味だと思うのです。今日の主題がですね、最初の弟子たちというところで、ヨハネによる福音書の1章35節からが選ばれています。何人もの人が登場してきて、そしてイエスの弟子となっていくというその姿を見ました。ヨハネによる福音書のですね、弟子になっていくっていう表現の中にそのプロセス、大事なプロセスの原則があります。それはまず最初が証言、証言があって、そしてその次に行動があって、最後に出会いがあるっていうね。今日の35節を見ますと、ヨハネがまず見よ神の子羊だと言ったということがありますね。そうすると二人の弟子はそれを聞いてイエスに従ったということがあって、そしてイエスは振り返り彼らが従ってくるのを見て、そして結局彼らはどこに泊まっておられるのですかという質問から来てみなさいというふうに言われて、一緒に泊まって結局イエスの弟子になるということが書かれてますね。その中でですね、このヨハネによる福音書の表現の特徴は、特に今日のところにはですね、見えるっていう言葉がよく出てきます。36節、ヨハネがイエスを歩いておられるイエスを見つめてというふうに書いてありましたね。この見つめてっていうのも、これ他の見るっていう言葉と同じなんですが、そのニュアンスを出すためですね、ここのヨハネの見るっていう言葉の使い方は、例えば僕がこの間イトーヨーカドーであなたを見ましたよなんていう、その見ましたよっていうのと意味が違います。それはただ偶然見かけたっていうだけですね。イエスが見るっていうのは目的を持っておられる、全てを見抜いてっていうね、なんて言いますか、責任を持って見ておられるっていうのが、そういう見方なんです。これは他の福音書でもそうですね。ルカによる福音書の弟子になる時の ペテロたちが漁をして不良だった時に、その前にもイエスをご覧になってというふうにある。その見るという、私たちはそのイエスに見られた、見つめられて弟子になっているということが一つの条件。そしてそれは同じように私たちも見る、そのように見なきゃいけない。で、実際には礼拝を通して、それからもう一つは聖書を通してです。ですから今、聖書に強くなる講座などでもですね、ただ字面を勉強するのではなくて、想像力を働かせて読むっていう風にしましょうということを一生懸命、勉強してるんです。この言葉の意味は何であるかとかですね、そういうことじゃなくて、この背後に何があるのか。で、私は今週からまた始まりますけれども、聖書を読むということはのびのび講座でもですね、歴史を読むということですよと。そしてその歴史を読むということは想像力が必要です。イマジネーション、愛は想像力なんです。だから聖書を読むということによって、愛において訓練されるという部分がなければ、聖書はこんなややこしい形で編集されている意味がないんです。教えだけだったら本当に仏教のお経のようにですね、エッセンスを詰めた教えの言葉をずっと貫いてくださいまとめた方がよっぽどいいんです。だから教えの書ではなくて歴史のスタイルだっていうところが、これがとっても大事なポイントなんですね。だからちょっとそれを教えの書のように読もうとするから、いろいろ矛盾にぶつかったりするんです。イエス様の言葉にも矛盾があったり、剣を持つって立つ者は剣で滅びるっていうふうにおっしゃったかと思うと、今度は財布も売り払って剣を返っておっしゃったのもある。とするとこれは一体どういうことっていうふうになっちゃう。だからその言葉を教えとして読むのではなくて、歴史として読んでいくっていう時には、必ず表に現れたこと以外のいろんな背景があるんですね。だからそこを想像しなきゃならない。つまりそういう想像力を巡らして読むっていう訓練が、今度は私たちが普段出会う人々に対しても、自然に表から見ることだけじゃない、想像力を巡らして人に歴史ありっていうことで深く見る。つまり、イエス様のようには完全に見ることはできないかもしれないけども、ちょっとでもイエス様に似た見方をするようになる、ね、パッと見ていいとか悪いとか好きだとか嫌いだとかっていうのじゃなくて、待てよっていうふうにしながらもう一度かみしめ直してみるっていう、それが一つの原則なんですね。そしてそのそうする出発点は、まず私たちがイエス様に見つめられたからっていう、見つめられている、礼拝にこうして今ここにいるってことは見つめられていたから、そして聖霊が確かに私たちのうち働いて助けてくださったから、心を動かし、俗な言い方をすればその気になるっていうことは、聖霊が助けてくださったね。聖霊の助けによってでここにいる。だから私たちは聖霊から遠い存在じゃなくて、聖霊が助けてくださってなければここにいなかったんだということをまず確認しなきゃ。そうするとまた父なる神が私たちをお作りになった目的があって、本当にこの地球に愛と平和を満たそうとして私たちを必要としておられるんだと。しかもそれは一人で頑張れっていうんじゃなくて、神の民としてその一員として頼むぞっていうふうに目指す。だからこれが一人で頑張るとなると大変なんですが、それで私は教会のことをのびのび講座ではキリスト一座というふうに呼ぶ。一座というのは いろんな役があるわけですね。もう奈落の底でこう回す役から全然表に出てこないね、あの切符を売る人から案内係だとか、つまり主役ばっかりじゃないです。台本書いたりいろんな係がある、いろんな役があって一座が成り立つ。みんなワンパターンに考える必要は全くないんですね。何にも表立ってできないとしても祈りにおいて支えるっていう最終的な武器があります。あ、一人でやるんじゃないのだっていうことをしっかり確認しなきゃいけないのですが、今日はしかしその中でキリストの弟子になるっていうことはどういうことなのかということをもう一度確認したいですね。今日の箇所では見るっていう言葉がとても大事だったんだということを申し上げました。このヨハネが見つめて、そして38節にイエスを振り返り彼らが従ってくるのを見てってありますね。39節には今度彼らはイエスが止まっておられる顔を見た。その後もですね、46節にフィリポは来てみなさい、でイエスが47節で来るのを見て、そして見なさいと言われた。あるいは48節にイチジクの木の下にいるのを見たと言われた。そしてまたイエスがイチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。で最後にあなた方は見るっていうね、これぐらいこの見る見る見るっていう言葉が出ているわけですが、もう一つのキーワードが止まってという言葉なんですね。ラビ、先生という意味、38節ですが、どこに止まっておられるのですかと訳されている言葉は直訳するととどまるという言葉なんです。でこのとどまるという言葉はヨハネによる福音書、ヨハネの大好きな言葉のようなんです。普通のこう止まるっていう意味で使っているのが18回あるんですが、その他にですね22回このニュアンスを持ったとどまる、ここに使っている使い方なんです。止まってるのお泊まりなんですかっていう意味なんですが、それは単に止まるっていう、どこにいるっていう場所じゃなくて、このとどまるっていうのは関係を意味する言葉、つまりこの方は一体何にとどまってる方なのか、どこにとどまっている方なのかっていう、そういうニュアンスです。だからどこにいるっていうのと同じです。そういう意味では私たちは信仰っていうふうに言うと何かをすることっていうふうに先走ってしまうんですが、それで何ができるかとかできないかとかですね、どれだけやってるとかやってないとかっていう、そういう比べ合いになってしまう恐れがあるんですが、そうじゃなくて信仰っていうのは関係を確認するっていうことなんです。で、このとどまるっていう言葉は端的にそれがズバリ出てるのがヨハネによる福音書の大変有名な言葉ですね。8章の31節と32節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この真理はあなたたちを自由にするという言葉がラテン語で日本の一番図書館の中で一番中心といえる国会図書館の入り口のところに刻まれているそうです。真理はあなたたちを自由にする、ね、でこれはある意味で聖書の大事なメッセージ、そして国会図書館でもそういう聖書の言葉をそのまま使っている。ラテン語だからみんな分かんないんですけどね。しかし真理はあなた方を自由にするっていう、この真理というのは イエスの言葉にとどまる、とどまるという関係にいる。この関係っていうことでは、ね、努力式人生から関係式人生へっていう風なタイトルでお話をされた小山浩介っていう牧師って言いますか、神学者がいます。外国の神学校ばっかりの先生なんですが、しかし水牛の神学って言って、東南アジア、タイとかからインドネシアの神学校で教える。それで最後にはニューヨークのユニオン神学校の主任教授になられたっていう方なんですね。私と同い年なんですが、この先生の本の中にですね、努力式人生から関係式人生っていうふうに、努力式人生は疲れる、飽きる、もういい加減にしようっていうね、努力しなきゃっていうふうになると飽きちゃう、それで疲れる、それからうまくいったら自慢したくなる、あんまり良くないんですね。しかし関係式人生っていう表現は、この先生のことをそのまま引用しますと、キリストにとらわれればとらわれるだけそれだけ深く自由になるという逆説である。キリストというお方と知り合いになると自由になる。これを福音という、知り合うという生きた関係が根本である。それはちょうど子供が母親と知り合っているのと似ている。この関係が子供を自由にする。母親と知り合っていない子供は不自由である。そういう意味の知り合いです。私をじっと見つめていてくれて、私を愛していてくれて、私の味方になろうとしている、その方と知り合いになってるっていうね、その関係、それが自由になるということなんですね。ですから私たちはまずそういうふうにキリストに召し出されて、そのキリストと一緒にいるから頑張らない、頑張らなくて自由になってる。自由である時には失敗しようが成功しようがいつでもまたゼロから出発できるんです。ちょうど子供が転んだ時にわーっとナイフしてママって戻る、でママにいろいろ言われたりちょっと手当てされてまたスッと出ていくね。あるいはこのもっとちっちゃい子が、私は時々微笑ましいなと思うのですが、よちよち歩きし始めた子が母親の手離れてどんどんどんどん先を行く。それで時々母親の方を振り返る、で母親がうんってうなずいたらまたさささっとこう行く。ちょうどそういう関係なんだと。私たちはそういう意味ではイエス・キリストの弟子として、そしてキリストがいつも私たちを見つめていてくださってっていう、そのことを信じているかどうかが大事なんだ。礼拝はそのことを確認するための場なんだということですね。今日は私はこの摂理的出会いというふうな題をつけてしまったのですが、そこで今日のテキストの中からもう一つ、この出会い、キリストとの出会いには必ず人間が関わってたっていうことですね。そしてその人間は完全な人間ばかりではない。一番最初に出てきたこのヨハネっていう人は、見よう神の子羊ってこうなかなか立派な証言したんですが、後にヘロデアンテパスに直言したために捕らえられた。でいろいろイエスの噂が入ってきた時に彼は迷うんですね。自分のイメージと違ったんです。かっこよく見よう神の子羊って言ったのに、どうもなんか遊女と飲み食いしてるみたいとかね、それから酒税人とも一緒に飲み食いしてるみたいだと、そし して立法にきちんと従わなきゃいかんのに安息日を平気で破ってるみたい。この安息日の違反っていうのはご出エジプト記に書いてあるんですよ。死刑って書いてあるんですよ。だからイエス様が十字架につけられたっていうのは私たちはしょっちゅうこのユダヤ人の妬みで裁判をねじ曲げられたんだっていうふうに受け取るんですけれども、書かれたその立法で言えばもう有罪なんです。つまり安息日に平気で医療行為をして、医療行為っていうのは労働なんですね。だからユダヤ人たちはそれがかえって民衆に評判が良ければいいほど心配するんです。このむちゃくちゃになる我々が命がけで守ってる安息日を自分がいい格好してそして破ってるぞっていうね、このまんまじゃむちゃくちゃになっちゃう、これを早く始末しなきゃっていうのがイエスの処刑の動機だと思うんです。ことなかれに持っていこうとする、これが私は排除の論理です。人間は邪魔なものは除きたい、自分を守りたい、守るためにいらないものを排除するっていうね、この今の日本の国もとっても豊かに見えるけれども、なんとなしにこう落ち着かない、そわそわしているっていう、その根本はこの排除の論理が無意識に働いているのをみんな知ってるからです。ここに私いていいんだろうか、あ、やっぱり一番まずいんだとか、それから排除されてるって思うものが時々ひどい犯罪に走ったりっていうふうなことになるわけですね。そういう意味ではこの国はとても寂しい国になってるかもしれない、あるいは寂しい人で見捨てるのかもしれない、そういうふうに受け止めなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。そうじゃなくてイエスのそのしてることが、つまり杓子定規から言えばちっともはまらないっていうことでヨハネが迷ったんですね。ヨハネのイメージは厳格でとしてて、そして、正しきを支え悪をくじきっていうね、なんかそういうキリッとしたイメージだったのがまるで違う。だから獄中から使いをやってイエスにですね、本当にあなたがメシアですかっていう質問を出してる。イエス様はその時に私につまずかないものは幸いであるっておっしゃった。これはとっても僕は優しい言葉だなと思うんです。この言葉をですね、私はつまずいてないもんってこう取るのは浅いと思うんです。そうだろうな、私のしてること分かりにくいだろうな、あのヨハネですら分からないんだからなっていうニュアンスがあるんじゃないですか。だから私はイエス様と本当に触れていく、近づいていくっていう出発点はイエス様につまずいたかどうかっていうことです。つまりおかしいなっていうね、私未だにつまずいてるのがありますよ。オフシーズンにね、イエス様が空腹のあまり実のなってなかった一軸の木を呪ったら枯れたっていう話はね、どうもちょっと無理がある。オフシーズンなんだからね、シーズンに実ってないなら怒っていいんですけどね、ないものでなりもいいとこですから、これはどうしてもイエス様に確かめてみたいです。あれ八つ当たりだったんじゃないんですかって聞いてみたいですね。どうやってもどうも解釈難しいですね。葉っぱばっかりで行いのない、ユダヤ人たちを乗られたんだっていう解釈がもっぱらなんですけども、でもってこういうのが残りますから、イエス様に真相を聞きたいですね。あれ書いたのが間違ったんだとか、どういうのかどうかストンとしないんです。でも私はイエス様を信じる、信じてます。私の救い主です。イエス様がいなかったら私は生きられない。だって人を信じるっていうことは、誰かを信じるっていうことは 100% 理解したからじゃないでしょ。この方って かわからないところが残ってるのは楽しみじゃないですか。私はだからイエス様にもう一度会うのを楽しみにしてるんです。どうしても確かめたいと思ってるんですね。全部わかるっていうことじゃなくていい。少し脱線しかけてしまったんですが、ヨハネもう完璧ではなかったんだと、ね、だけどヨハネが証言したことによってペテロやアンデレが弟子になった、ピリポがいたっていうね、そういうことがある。これが僕はとっても大事だと思います。ペテロにしてもみんな完全じゃなかったんですね。でも主がお持ちになるっていう時に完全な人間を通して証言がなされるんじゃない。私は以前に話したことがあるかもしれませんが、私が今のこの道を進むのにね、非常に大事な役を担った2人のダメな人がいました。あえてダメな人って言うんですけども、一番最初のダメな人はこの人がいなかったら私は教会に行ってないんです。政治家志望でね、もう万年落選だったんですが、私は高校時代にアルバイトで1ヶ月選挙運動して、この人がクリスチャンだった。毎晩運動が終わったらその時だけは贅沢するんですね。普段はもうつましい暮らししてるんですが、で晩酌好きで私はもうそれだけでも喜んでましたね。でもそのいっぱい期限の時にですね、その先生が言うんですよ、君これからの政治はバックボーンがなくちゃダメだ。そのバックボーンは何かというとキリスト教だってこう。で僕は少し関心がありましたからね、はあ、確かにバックボーンがなきゃダメだ、これから日本を救うのはキリスト教だ、そうですね、お前教会行ってみたいかって言いましたから、あ、行きたいです、じゃあ選挙終わったら連れて行ってやる、よろしくお願いします。押したら選挙終わったら時点だったんですね、落選。だけどその教会は教会だと思ってますから、私は弟を連れてその言われた教会行ったら来ないんです。つまりすっぽかすようなダメな人、何を考えてんだっていう、僕はその時にもう今日はこの人たち来はんぞと思ったぐらいですけども、まああとまたねあれしましたが、そして後で聞いたことによれば、素晴らしい美人の奥さんがいたのに他の女性でと一緒に北海道の山中で心中自殺したっていうのを聞きました。まあだからそれだけ何か事情があったに違いないんですがね、まあそういう種類の人だった。でも私にとって彼がいなければまず行ってなかった。だけどそういうことですから、その行った教会はがっかりしたんです。つい 2,3 日前までは生意気に演説やってた人間ですからね、なんだ机叩いていりゃいいもんじゃないと、またそのね勢いのある説教をして机叩いてね、で熱心に悔い改めなさいってこうやるタイプの先生だったもんですから、初めからお前ついてないじゃん俺が、いやもうとっても批判的に聞きまして、しかも何にも心構えがなかったから献金が回ってきたのにもうドアツテンをついたんですね。こんな話しといて献金集めるとはつって、でもプンプンしながら弟と出たんですが、そこで私は確かに今から考えたら精霊が私を捉えていたと思うのは、来週もう一つの教会行こうっていう気になった。それで今度土佐教会っていうところでね落ち着いたんですけれども、やはり そういう人がいなければ私は出かけてなかったんです。しかも今度はもう一つ決定的なことは、牧師になるかどうかっていう時、これももう私は成績がビリになったもんだからね、国立はダメだってこう諦めて、私立でちょっと格好つくところって言えば同志社の進学部、ちょっと悪いんですけどね、それでさ、どこまでも格好つけたかったんです。今でも好きですけど、クラス担任がお前どうしてもキリスト教をやりたかったら兄弟の文学部のキリスト教学科っていうのがある、あそこへ受けたらどうだって何回も勧めてくれたんですけども、いや進学部じゃないとダメですとかっつって頑張りまして、それで入ったんですが、そこへ行くまでにはですね、私は 成績がビリになってどん底になった時にキャンプがありまして、その時にちらっとね、これはダメだと思ったらどうしたの、進学部ぐらいならいいかなってこう思った。で、俺もどうしたの、進学部行くかなって言ったのがきっかけなんです。そしたら土佐教会、まあもう100年以上の歴史で、その頃は60何年だったんですが、まだ一人も牧師になる人が出てなかったらしいんです。ですから歴史的な事件なんですね。で、バーッと広がってしまったんです。で、ちょっと言ったことが広がってしまったということなん。どうしてその進学を受けるかなっていうふうに思ったかっていうと、絶対牧師になるつもりはなかったんです。だけどその伝道師が来てまして、その伝道師がですね、僕のこれ今から考えると聞き違いなんです。事実は同志社の進学部出た人は牧師になる人と社会事業に進む人と YMCA に行く人とこう3種類あるっていうふうに言ったと思うんですが、僕は進学部にこの3つのコースがあると勘違いしたんです。だから絶対牧師のコースは選ばない。もうね、勉強大嫌いですから、毎週勉強しなきゃならない仕事、何悲しくて選ぶか。それで貧乏も嫌だっていうのがありましたからね。それで、こう、で、やっぱり政治家になろうっていうのがありましたから、YMCA のコースに行って、そして、それから、打って出るんだってな、そういう気持ちでね、よし、これ、挫折を生かして、なんつって、それで進学行こうってなったんですが、そして、受けてみたら、まあ受かったんですが、牧師のコースしかないんですね。これね、ですから入る時に牧師にはなりませんって書いて入ったんです。大学院に進む時はいじめられました、君は今もなりたくないのかとかって言われましてね、もうこれも話すと長くなってしまいますから、でもそしてその伝道師の人は、僕がね行くかなって言ってまだ本気じゃない間に、さらに決定的なことは新年礼拝だ。主任牧師が京都に転任しまして、彼が留守番やってるね。ですから新年礼拝のお祈りの中で僕の名前を挙げてお祈りしちゃったんです。もう完全な公表ですね。それでその日から初周祈祷会っていうのは信者のうちを回って1週間あるんですね。盛り上がった、ここもですね。で、そこへ私も毎晩行ってるんですが、もう引っ込みつかなくなって、それで、その伝道師さんのところへね、泊まりに行って、またまだ迷ってんだけどもって言ったら、その先生、そうか、困っとうのちゅうだけなんですね。頼りないって言ったら、ない人なんですね。もう最後まで頼りない人でした。それで結局、でもそれが良かったんです。自分で決心したんです。よしこうするってね。それ先生が、あ、分かった、じゃあ来週取り消すよって言ったら、これ怒ってなかったかもしれないです。僕だったら、あ、悪かった、誤解した、それじゃあ僕からみんなお詫びするからって言うとこだったんですけど、困ったのっていうだけですから、自分で結論つけざるを得なかったんですね。でもそれが結果的に良かったとすると、そのダメ伝道師が私を僕にしたとも言えるんです。今もその先生は何やってるか分かんない方ですよ。もうとっくに教会離れてます、ね、でも神が用いるっていうことはそういうことですね。完璧だから、よく分かってるからっていうんじゃないんです。先週もちょっと申し上げました、またその、北海道でですね、僕は苫小牧時代、もう40年近く前になります、ね、そこで苫小牧の教会にて最後の受洗者、私は完全に忘れてたんですが、その方がずっと教会離れてたけど、最後にまた旭川の教会に戻って、そしてそこで信仰告白して葬儀を受けられた。今奥さんが一生懸命求道してるっていうね、それを聞いて、そしてその奥さんが今度頼りくださいました。で、彼が奥さんと交際中に出した手紙を写してね、見せてくれて、私は大変感動しました。僕はその頃はラジオやってましたから、ホレンカワっていうのを聞いていますって、 あの石川和夫牧師は僕の苫小牧での最後の洗礼を授けた牧師ですっていうふうにね書いてあったと思って、そして今私自身にはそう言われるまでずっと記憶は出てこなかったんですが、そういえばそういう人いたなって。しかも今から考えるとその三十何年前、聖書の知識もいろんなこともダメでね、よくまああれで牧師やってたなって言える、その状態にもかかわらず私が用いられてたっていうことですね。でしかも私は正直言ってあまり覚えてなかった、でも用いられてた、なんてありがたいことだって思いましたね。ですから皆さん方も召されているから用いられてます。これが不思議です。意識過剰にやったら逆効果になるんですね。知らないで言ったりしたことが生かされてるかもしれない。ですからどういうふうになるのかなっていう楽しみだけを持って、よしキリストの弟子かだから今日から伝道するぞなんてその頑張るんじゃなくてですね、何をなさるんですかっていう感じで、これでいいんですかっていう思いで日々を喜んで歩んでいけたらなというふうに思うんです。あなた方も結局よくお考えになると、いろんな人との出会いが、あの人との出会いがなければダメだったろうなっていうのはきっと終わりだったんじゃないですか。でそれは信者であるかどうか、いい信者であるかどうかも関係ないんです。神様は全部お持ちになってる。ですから本当に喜んで歩みたい、人と比較しないで。だから関係に行きましょう。私はこれでもキリストの弟子です。キリストはいつも見ていてくださいますから。そして最後に、それじゃあそのオーステルハイス神父のですね祈りで終わりたいと思います。主なる神よ、あなたは私たちと共に道を歩み始められました。私たちを家へ送り完成させることもおできになります。祈り求めます。イエスが私たちの案内人になって、私たちが彼の光のうちに一緒に生きることができますように。そしてその御手に未来がある信仰を私たちの中に成長させてください。今も全ての日々にもいよいよ限りなく。アーメン。